もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。はい。
最初に年齢を教えてください。
51歳です。
結婚してます？
ずっと独身です。
ずっと独身です。
はい。
と今、一人で住んでるわけですね。
はい、そうです。
はい、わかります。どんな相談ですか？
実はですね、もう実質的に縁の切れている母親が一人おりまして、
はい。
それから弟がおります。
はい。
子供の頃に他の家に養子に行っているんですが、
はい。
まあ、母親の方はもう80なんですけれども、
はい。
それから私も51なんですが、
はい、
事故とか病気でですね、
はい、
いつ亡くなるかも分かりませんので、
はい、
そういった場合にその、まあ、実質的に縁の切れてる親子で、
はい、
相続の関係、
はい、
などはどうなってしまうのかと、
はい、
そのために何かですね、今のうちにしておかなければいけないようなことがあるのかというようなことでご相談を差し上げています。はい、
実質的に縁の切れてるっていうことはもうほとんど会ってはいないという、
まあ、20年以上前に父が亡くなっておりまして、
はい、
その時以降数回会いました。
で、なんかあなた事故がとか病気とかって言われてますけれども、51歳というと今のあんまり気にするっていうのは昔に比べは少ないと思うんですけれども、なんかすごい財産があるわけ？
いや、特にそういうことはありませんが、ただ、まあ、私がいなくなった後にどうされてしまうのかなと、例えばその母親がこちらに来てですね、私のまあ残したものをこう引っかき回すとかですね、そういうことをされてしまうの
嫌なわけね。
はい、実は母の方は、
はい、
私が4歳の時に家を出てというか父親と離婚は成立してません、
はい、
しないうちに父がもう亡くなっておりますが、
はい、
ですから4歳の時に別れて以来ですね、あとはその父親が亡くなった時に連絡を取りまして以降数回会う程度と。
あなたの方からすると4歳以降はお父さんと一緒に暮らしてたわけですね。
はい、そうです。
そうするとお母さんの方に対してあんまりいい感情はないわけですよね、はい、それはね、
はいはい、そうですね、まあ、一切関係ない状態にしたいと、
要するに母親との関係はもう実質的にも法律的にもできれば切っておきたいという、
はい、
で、それが可能かどうかということですね。
はい。
はい、わかりました。今日はスタジオに弁護士の中川淳先生がいらしてるので、はい、伺ってみたいと思います。
はい。よろしくお願いいたします。
まず、お母さんとの、相続の関係、なんですけども、
はい。
相続ってね、順番決まってましてね、
はい。
配偶者がいれば常に相続人になるけど、あなたの場合関係ないと。
はい。
配偶者とは別のルートの相続人の順番というのが、
はい、
子供で孫っていうその下のラインね、
はい、
これが第一順位なんですね、
はい、
で、それがいない時には、
はい、
第二順位は今度は上へ上がるんですね、
はい、
親から祖父母で、それもいなければ、
はい、
今度横へ行って、
はい、
兄弟、あなたがもう自分が万が一のことがあったとき相続関係どうなるかっていうと、
はい、
何の手当もしなければ、手当って言ってもちょっとこれから後で説明しますけども、遺言のことなんですが、
はい、
それをしない状態で、
はい、
いると、今実の親子関係を断ち切るっていう制度っていうのはどこにもないんですね。相続人の排除という特殊な手続きがあるけども、
はい、
これはよほどの場合で、例えばその親の相続について子供の一人がですね、親を虐待して極端なことを言えばね、殺めてしまう、あるいはそれに近いようなことをした子は相続人から排除する。で、それは家庭裁判所が申し立てを受けて判断するっていう、
はい、
まあ、そういう手続きがあるから極めて例外的なことで、
はい、
あなたの場合全く現実的ではない。で、そうなるとね、あなたの場合の相続っていうのはお母さんが第一順位の相続人ということになります。
はい。
それで、あなたに万一のことがあった時にもうすでにお母さんが他界しておられれば、
はい、
他へ養子に行っておられる弟さんということになるんですよね。これが大前提です。
はい。
さて、そこであなたが自分に万が一のことがあってもお母さんの方へ財産関係を行かないようにしたいというふうにお考えになったとすれば、
はい、
遺言書をあらかじめ用意しておく、
はい、
で、その遺言書の中で 自分の財産については誰それに、相続人であれば相続させるっていう表現でもいいですけども、
はい、
遺贈、あの誰それに私の財産すべてを、あるいは分けてもいいです、複数の方がいらっしゃれば、はい、で、相続人となりうるその弟さんでも構わないし、それ以外の縁のある方でも全然構わないわけです、
はいはい、
その方に遺贈するという遺言を残しておくと、
はい、
こういう手立てしかないんですよね、
はい、
ただその場合もお母さんについてはですね、
はい、
遺留分という制度がありましてね、はいはい、でこの遺留分制度は配偶者は当然なんですが、第一順位の子供孫、
はい、
から第二順位の親、
はい、
ここまでは遺留分の制度の射程に入ってきちゃうんですよ、はい、割合は変わってきますけれども、
はい、
だからことをお母さんが法定相続人になる場合だけを限って考えますと、その遺言で、まあ、A さんなら A さんに、すべからく遺贈したいという遺言を残されたとしても、一定の範囲での遺留分主張がそのお母さんには可能なんですね。でこれはね、それを主張するしないは遺留分権利者の自由だということにされてる、
はい、
だから遺言もその遺留分を侵害するという言い方になりますけれども、その侵害する遺言であっても遺言は全部有効なんですよ、
はい、
有効だけど、その遺留分の権利を主張できるものがその自分のその遺留分を侵害されたという事実を知ったときから1年以内に遺留分減債請求の意思表示っていうのを主張しますと、その限度で例えば包括遺贈っていうんですけど、全部第三者の A さんなら A さんにあげるという部分のうち、その人が主張できる遺留分分については減って、その方にが取得することができると、
はい、
そういう構造になってます、
はい、
でその遺留分のじゃあその割合っていうのは、この場合だとお母さんだけが相続人の場合ですよね、
はい、
その場合は全財産のうちの3分の1までは遺留分の減債請求を主張できる。であなた的にはね、常識で考えればね、今こうやってお話しててお元気だしご病気なわけでもないだろうし、ご心配になっているのは何か不測の事態があればと、
はい、
いうことなんだろうから、物事の順序から言えば、その80になろうとされる方が、
はい、
お母さんがことの順としては先に行くことになるから、現実に起こりうるとしたらその次の弟さんの方がむしろ起こる可能性はありますよね。その場合は、その弟さんには遺留分はないですよ。今みたいな問題は起きないです。
あ、そうなんですか。
兄弟には。
はい。
だから、あなたが誰かにあげたいということになれば、
はい、
その遺言はそのまま 100% 意味を持つと、
はい、
いうことになるわけですね。
はい。
だから、あなたの今のご心配、懸念を払拭するためには、遺言というものを残しておかなきゃいけない。で、注意なさらなきゃいけないのは、それもご存知かもしれないんだけど、
はい、
遺言っていうのは、ご本人が亡くなってから意味を持つものですから、
はい、
これだけはね、すごく様式行為って言いましてね、要件が厳格なんですよ。
はい、
で、自筆証書遺言というのと、
はい、
公正証書遺言というのと、
はい、
この二つがごく普通のものなんですよね。
はい、
でもしそれを作っておかれるんであれば、
はい、
公証役場っていうところで公証人にお願いをして、
はい、
公正証書で遺言書を作っておいて、
はい、
遺言の場合2つ問題があってね、1つはその遺言書自体が効力を争われないようにするには公正証書遺言でやるべきだって、ここでクリアできるんですね、
はい、
でもう1つはですね、特にあなたのようにお一人で身でらして、法定相続人がお母さんであってみたり、
はい、
あるいは兄弟としての弟さんとの付き合いは
全くないです
でしょ。そうするとね、公正証書遺言で作ってても、その遺言書作った方が亡くなった時にその遺言書があるということをが 分からないという事態が起きることがまあまああるんですよ。例えば弁護士に頼んで作って遺言執行者になっておいてもらうっていうのはとってもいいことなんだけど、だけどその弁護士にもですね、そういうことがあったという連絡がいかないと、その弁護士もですね、
はい、
その事実が発生したことが分からなければやっぱり動きようがないですよね、
はい、
そうするとそういう遺言書を作ったら現実的なのは今の時点で誰それさんにあげたいと思っておられるんであれば、
はい、
もうその方にその公正証書遺言の製本を託しておくっていうのが一番現実的は現実的です、
はい、
ということなんだけどね、
はい、
でそれが財産関係の問題ですね、
はい、
あとね引っかき回されたら困るっていうその事実上の問題なんだけども、あなた今お一人だけども現実に自分の身に何かあったら誰かっていうふうな関係の方、まあ早い話がね、
はい、
独身ではいらっしゃるけどお付き合いしててっていうふうなご関係の方っていうのはいらっしゃるんじゃないの？
え、おりません。
全くお一人なの？
はい、はい、
遺言を書くとしたら誰に渡すっていうことは念頭にありますか？
ある程度あります。親類です。父方の親類です。おばと、うん、それがもう亡くなってる場合にはいとこですね、私から見たら。
あなたはそのおばさんとの間の行き来は親密なんですか？
まあ、親密というほどではないですが、ある程度あります。
おばさん、もしくはそのおばさんの子供であるいとこっていうのは、
はい、
あなた的にはそちらへ積極的に渡したいということではなくて、お母さんに行くのを阻止したいと、そういう限度で考えてるってこと？
どちらかといえばそうです。もしくは、
うん、
私の考えとしては、もし後に残るものがあれば、
うん、
どこかへその役に立てていただけるところへ寄付をしたいと、
うん、
そういうことです。
だとするとあれだよね。あなたはとっても親しい友達、心許せる、何でも大体話せる、頼めるお友達っていうのはいらっしゃる？
はい。
じゃあね、そういう人にね、今あなたがおっしゃったような、
はい、
例えば自分が何かの時にはどこそこへ寄付するなりね、何なりしてくれやとか、
はい、
でさっきおっしゃったおばさんでもいいですよ、それは。
はい。
でそういう形でそれを託しておくと、
はい、
まあ、そういうことになるんでしょうね。
はい。
もしもし？
はい。
かなり強い意志ではないんでしょう？お母さんの方に。その強い意志のどうしても生かしたくないっていう。
どちらかというと強い。
ああ、強い。
はい。
母親にだけは生かしたくないっていうね。はいはい、心の中ではやっぱり母親とのつながりっていうのはプラスかマイナスかは別としてね。
はい。
強いつながりはあるんでしょうね。51歳って言うとまだ年齢的に早すぎない？
最近ですね、
ええ、
特にニュースなんかに載ってる、まあ、孤独死ですとか孤立死みたいのがありましてね、
はい、
まあ、一人で暮らしているもので、
はい、
もう突然ある朝自分が起きてこなかったと、
うん、
いうような事態はやっぱり結構世の中でも言われてますんで、
ええ、
人並みにちょっと気にかかってしまうと、
はい、
そうするともしそういうことがあった場合に、
うん、
まあ、標準的な血縁関係とは違いますんでね、
うん、
後がどういうことになってしまうのかなと、
うん、
いうことはやっぱりちょっと気にかかると。
なるほどね。それはわかるけどまだいろんなことできますよ、
はい、
相続のことは中川先生が言われたように相続としてきちんとやるとしても、
はい、
自分の可能性に気がついてないからそっちの方に関心持っていけませんかね。
はい。
よろしいでしょうか。
はい。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。